前王者か現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ゼキエメゲ歌う、
ネットで地方競馬、ネットで競輪だって、オートレースも買えちゃうよ、オッズパークなら買えちゃうよ、予想情報などが全部無料、ネットで地方競馬競輪オートレースを買うならオッズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。12月6日木曜日、競馬が好きな10分間、今日もお付き合いください。昨日と比べてだいぶ今日は朝から冷え込んでいて、ね、雨も降っていて、しかもどうやら地下鉄が今日朝止まったところがあるというふうな情報があって、だいぶ通勤に大変だった方もいらっしゃるかもしれません。1週間あとわずかです、頑張りましょう。さあ、2018年も残りわずかになってきましたが、今日は第63回有馬記念のファン投票最終結果が発表されました。1位は152万485票、有効投票総数があったんですが、そのうち11万293票を集めました。1位がレイデオロという風になりました。そして2位はジャパンカップ圧巻でした、アーモンドアイ、10万5561票。そして驚くべき3位はお重長さん、10万382票ということで、まあ中間の発表でも3位でしたが、それにしても驚きました。ここからは木和田アナウンサーとお送りしていきます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。3位ということでね。
そうですね、まあ、結局順位変わらずという、まあ、根強い人気がやはりありますね。
そうでしたね、
ファンの期待を集めてね、まあ、二刀流、まあ、しかもね、障害の G1 を勝ってこのレースに挑戦するというのは、
はいはい、
極めて稀なケースですから、
まあまずないと言ってもいいぐらいですよね。
どんなレースをしてくれるのか、
うん、
まあ、あのずっとね、平地で2勝してきた武豊騎手が、まあ、ちょっとね心配なニュースがありましたけど、
ね、はい、そうなんですよ、ちょっとご紹介しますね。武豊騎手、12月5日水曜日に香港のハッピーバレー競馬場で騎乗していたんですが、うん、その4レースで騎乗した際に不注意騎乗、残り350メートル付近で車高をしたため、他の馬に影響を与えたということで、香港ジョッキークラブ採決委員会から、12月26日から29日までの騎乗停止処分を受けた。で、これを受けて JRA は同じく香港と同じ曜日、同じ日にち12月26日から29日まで騎乗停止にするということで、これですから有馬記念は騎乗可能ということですね。
まあ、このまんま武豊騎手でレースに臨むということになれば、まあ、セーフということですからね、
うん、そうですね、その後の26日から29日が騎乗停止になったという発表が今日ありました。はい、まあ、そういったことも含めて有馬記念、ね、どういったレースになるのか非常に今年も楽しみであります。はい、さあ今週も G1 が続きます。今週は阪神競馬場で2歳の乙女たちの夜一戦、阪神ジュベナイルフィリーズが行われます。出走馬18頭が決まっていますのでご紹介しましょう。このレース1勝馬400万組が6頭出走を予定していたんですが、そのうち3頭が抽選を突破しまして、無事に出走にこぎつけました。その3頭、サボワール・エメ、谷のミッション、トロシュナということで、ウォッカの子供谷のミッションも無事に G1 へ出走する権利を獲得しました。
何かね、そういう運が、
運命をなんか感じますよね。
あるんじゃないですかね。
はい、6分の3を突破したということです。それでは18頭をご紹介しましょう。負担重量はすべて54キロです。ウィンゼノビア、松若風磨、グレイシア、田辺博信、クロノジェネシス、北村雄一、サボワールエメ、藤岡光太、シェーングランツ、竹豊、ジョディ、シー・フロフミ、スタークオーツ、荻野極む、谷のミッション、浜中優、ダノンファンタジー、クリスチャン・デムーロ、トロシュナ、北村博史、ビーチサンバ、福永雄一、プールビル、秋山慎一郎、メルスール、ブレントン・アブドゥラ、名将・啓明、古川義弘、名将・勝負、池添健一、 ラブミーファイン丸山元気、レッドアネモス戸崎啓太、ローゼンクリーガー藤岡雄介、以上18頭です。さあ木和田さん、
はい、
このメンバーを見て注目馬挙げるとしたらどの馬でしょう。
まあ、この世代はね、なんといってもグランアレグリアというね、馬がいましたけれどもね、まあ、男馬相手に来週回るということです
か、ね、はい、という発表がありましたね。
ですから、まあ、この馬がちょっと抜けた存在だったと思っていたんですけども、まあ、第2グループで、
はい、
ダノンファンタジー、まあ、新馬負けましたけれども、その後連勝して今2連勝中ですけれども ね、 この馬とそれからクロノジェネシス、
はいはい、
この2頭がどうでしょう、私の中では第2グループかなという気がするんですけれどもね。まあ、この2頭の主者で、ちょっと迷いましたけれども、まあ、この2戦の内容を見て、まあ、デビューから2連勝のクロノジェネシスの方をちょっと上位に取りたいなというふうに思いました。
2戦2勝、お姉さんにはノームコアがいる決勝ですね。
そうですね、ぴったりとね、折り合いもついて、しかもスッと好位につける、まあ、レースセンスのある馬ですしね、
はい、
まあ、前走など、まあ、不注の競馬でしたけれども、追い出されてからの瞬発力は本当にね、目を見張るようなところがありましたんで、まあ、この馬なら阪神のマイルに行っても、まあ、外回りコース、問題なく、折り合いもついて運べるのではないかなと、まあ、しかも割といいポジションに、つけることができますので、この馬をちょっと期待して上位に考えました。その後ダノンファンタジーかなと、あと抽選をくぐってきた谷のミッションとか、あとビーチサンバ、それからレッドアネモス、このあたりが相手になるんではないかなというふうに考えまして、まあ、馬単で狙うのがいいかなと。
おお、一着にクロノジェネシスを固定して、わかりました。私はその名前の相手に上がった谷のミッション、やっぱり注目ですね。天皇賞秋を、
はい、
当時もう仕事とか関係なく中学生だったんですけど、天皇賞秋見てたんですよ。でその時に勝ったのがウォッカだったんで、その子供がついに G1 に出るってなると、やっぱ応援しないといけないなというような感じがしましたんで、
まあ、ウォッカのね、産駒がもう一つね、
はい、
何かこう、まあ、ようやく G1 の舞台って感じですかね。
そうですね、これまでお姉さん、お兄さんが走ってくる中で、一歩一歩活躍していって、ついに G1 にというところまで来たんで、ここでね、なんとかいいレースを見せてくれたら、また競馬ファンとして楽しみが広がるのかなというふうに思いますんで、
2分の1の抽選をくぐり抜けたっていうのもね、大きいですからね。
そうですよね、そのあたりも何かこう運命を感じますし、
はい、
頑張ってほしいなというふうに、応援馬券をですから買いたいなというふうに思います、
はい。
さあ今週も重賞盛りだくさん、日曜日は阪神競馬場で阪神ジュベナイルフィリーズ、そしてカペラステークス、さらには土曜日には中日新聞杯も行われます。香港の実況中継もラジオ日経で行いますので、今週末も楽しんでください。競馬が好きだ、そろそろお別れです。ここまでのお相手、ラジオ日経小屋敷翔吾と
木和田達志でした。
それではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りしたのね。